ムウェイコーポレーション社長リッチ・デボスの趣味ヨットの腕前はなかなかのものです。人生という航海で出会うさまざまな風とは何か、またその風にはどう対処したらいいのか、これが今日のテーマです。人生にはあなたの自信を奪い去る冷たい北風があなたの知人や同僚から吹きつけてくることもあります。また甘い言葉であなたを惑わす南の風が吹くこともあります。吹いてくるのがどんな風か、これを見分ける目を持ち、その風向きを考え、人生を実り多いものにすること、これがデボス社長の願いなのです。
It's a hatch. All your instruments are here. You've got your big winches forward and all your blocks and all that jazz. And with that, if you want it, you can leave.
Well, good
and
set.
I'll just talk to you later, and we'll see you then.
私がヨットの上におりますのは、風が今日のテーマだからです。四つの風です。私たちはヨットに乗っているとき、今コンパスがどこを指しているか、常に風の向きを確かめながら進みます。これからする4つの風の話は、人生で出会うさまざまな事柄にどう対処していくかということに非常に似ています。人生にはいろいろな障害がありますが、それらをどう乗り越えるかは自分で学ぶしかありません。このようなヨットに乗っていますと、いえ人生においてもそうですが、順風満帆という日があります。この時は帆いっぱいに風をはらませ、目標に向かってまっしぐらに前進することができますね。皆さんもそういう経験はおありでしょう。しかし、いかに実り多い人生を送るかを決めるのは、こうした順風の日ではありません。全くその反対です。天候の悪い日や風向きの悪い時をいかに切り抜けるか、これが勝負なのです。天候が良ければどんなヨットでも進みます。うちのパイロットはよく、今日は生活費を稼ぐためだけの日だと言います。降雪や霧のために気候条件が悪い日のことを称して、パイロットは生活費を稼ぐ日だと言うんです。私たちにもそういう日がしょっちゅうあります。何をやってもうまくいかない、こういう時は流れに身を任せるより他ないこともあります。全員船室へという事態です。全ての帆を下ろして暴風を乗り切るしかない。じっと我慢するしかないのです。時期を待つのです。ということで、今日はそのさまざまな風やその影響力について考えてみたいと思います。ではコンパス通り、初めは北から参りましょう。皆さん、北風というと大抵冷たい風を連想します。風向きが北に移るに従い、風は次第に強く冷たくなり、あれよあれよという間にアメリカ北部アラスカさながらに吹き荒れてきます。こういう日はヨットでも人生でも決していい日とは言えませんが、それほど重大な問題じゃありません。自信を持って乗り越えてください。流されてはいけません。北風を考えた場合、私は2つの見方ができると思います。1つは自分自身から吹く風で、自信喪失と呼ぶものです。つまりこれは自分で自分の能力に疑問を抱くということです。もう1つの北風は他人から吹いてくる風です。どちらも嫌というほどの力で吹きつけてきます。雨具に身を包み、ヘルメットや帽子をかぶり、手袋をしてあったかくしておかないと、すっかり冷え切ってしまうか、動けなくなってしまいます。人生では特にそうですから、この北風の乗り切り方を知っていなければなりません。人生の北風って一体何でしょう。自分で作り上げた風です。私たち自ら生み出したもので、これは人生に対して自分が作る不信感の上に成り立っています。私の高校時代の話をしましょう。誰でも学生時代の思い出があるでしょう。いいことや嫌なこと、まあそれはそれとして、高校に限りませんが、優等生名簿というものがあります。うちの学校にも学年トップ、全校トップになり、優等生名簿に乗る生徒がたくさんいました。次から次と A を取り、オール A に近い成績を収めた彼らに、私も心から敬意を払ったものです。しかし、優等生名簿に乗らなかった連中、つまり残りの私たちの成績は残念ながら あまりパッとしないものだった。間違いでもない限り名簿に載ることはなかった。私たちは単に学年を通過しただけでした。これが私の高校時代なんです。僕も優等生だったらなぁとずっと思っていました。ところが両親は私の成績のあまりの悪さに月謝のいらない公立にしろと言い出す始末。公立へ行っていればまた別の人生があったかもしれませんが、しかしこういうことは自分は本当に頭がいいのか才能はあるのかという疑問のきっかけになってしまうんです。北風が潜んでいて頭がいいかどうか、立派な仕事をする能力が自分にあるのかどうか、自分に疑いを持ち始めるんです。多くの人と話していて気がついたんですが、みんな自分の頭の良さに疑いを持っている。彼らの決まり文句はこうです。あの人は頭がいいけど私はバカだから。謙遜もいいでしょうが、大きな目標を達成できるだろうかと自らに疑問を抱かせるのはやはり北風の仕業なんです。態度だけならまだしも、皆さんはそれ以上に卑下してしまう。自分が何かを達成できるかどうか、人生に吹いてきた風のささやきに耳を傾けるんです。機械いじりは苦手だという人がいます。私自身は機械のことは結構わかりますし、また好きです。こういうヨットに乗っていれば少なくとも故障箇所を見つけたり、ちょっとした修理ぐらいはできなければいけません。当然機械の知識も必要です。ところが私は素人だからという人がいる。さあ、これがもう一つの北風なんです。勉強すればわかるのに自分で自分に疑いを持つ。何でも学ぼうと思って学べないことはない。初めから全てのことをしろと言ってるんじゃありません。もちろん自分の得意な分野で腕を磨くのが悪いと言ってるんじゃない。やればできるのに手を引いてしまう傾向があるということを指摘しているんです。販売でも同じです。販売なんてできないという人がいます。やってみたことがあるんですか？私にはできない。嫌いなんだ。販売の何が嫌いなんですか？人に何かを売るってことが嫌なんだ。わかりました。嫌いっていうのもいいでしょう。でもできないと言ったら話は違います。できないと言った時から不可能の哲学が始まるんです。全ては自ら作り出した不信の念なのです。北風は自分から吹いていたのです。私は父にできないなんて言葉はないとことあるごとに言われて育ちました。さらにもう一言、今度できないなんて言ってみろ、その頭を壁がぶっ壊れるまで叩きつけてくれる、こういうのが加わることもありました。でも父に頭を殴られた記憶はありません。やればできるということを頭に刻みつけ、できないということを忘れさせるためにこういう言い方をしたんでしょう。全ては自信喪失によるものなのです。原因となるのが他人である場合もあるし、時には悪いことに親の場合さえあります。こんなに成績が悪くてはどうせろくなものにはならんだろうという親がいます。これは何もお前はダメなやつだと決めつけているわけではありません。なのにそういう言葉が頭に染み込んでしまい、私には才能がないとか経験もないのに販売なんてできるわけがないなどというようになってしまいます。こうして次から次へと自信を失っていくんです。スピーチなんか絶対できない、不可能だ、こういう考えはいつの間にか誰かに植え付けられてしまうものなのです。何年も前になりますが、私はデール・カーネギーコースを取りましたが、その第1日目は決して忘れられません。このコースではほとんどの人が上がってしまいましてね、立っていることもできない。そこで教室の前には板が渡され、自己紹介だけのために生徒はそこに座らされました。中には立ち上がっても名前さえ言えない者もいました。なんとか立ち上がっても考えている自分は座ったままだという生徒もありました。まさにその通りなのですが、でもできるようになるのです。乗り越えられるものなのです。ここで申し上げたいのは、自信喪失とは全てあなたの人生に吹き込んできた北風なのです。そして多くの場合は風の吹くのに任せて、やればできるにもかかわらずその能力に不信を抱くようになってしまうのです。数え上げればキリがありません。おそらく私などより多くの風が皆さんの人生には吹いてきたのではないでしょうか。人は皆さんについて必ず何か言ってきます。皆さんに対してきっと疑問を投げかけてきます。こんな例えはどうでしょう。何か新しい事業を起こそうとしている人に対して、どうしてまた事業なんてする気になったんだい、経験もないくせにって。さあ、言われた方は夜家に帰って新しい仕事について考えると、 できないかもしれないと思ってしまうんです。考えることは悲観的なことばかり。あなたなら必ずできると励ましてくれた人もいるのに、できるわけないよという言葉を一旦聞いてしまうと、そちらの方を信じるようになってしまう。北風が吹いてきたなと思ったら、それが皆さんの決断の時です。自分の人生を自ら切り開いていくか、それとも他人の言いなりになって送るか、このどちらかですが、あなたならどうしますか？弱気は捨ててください。他人の意見で自分の行動が決まってしまうとしたら、それはもう自分の人生ではないのです。そんなことでいいんですか？あなたの存在意義がなくなるのです。ただ人の言いなりになっているだけの人間で、あなたは満足できるんですか？できないでしょう。他人の言葉に影響を受けない人はいませんが、それにしてもなぜ少しばかりの否定的な言葉にこうまで翻弄され、励ましの言葉をあっさりと聞き流してしまうものなんでしょうか？おお、素敵なドレスだねと褒められると、あら、シワになってないかしらと言い出します。褒められていい気にならないというところでしょうかね。お世辞を交わすちょっとしたコツなんです。その言葉を押し戻してしまうのです。ところが、お前にどうして人前でスピーチなどできるものかと言われたら、もう無視することはできません。皆さんの能力だとか将来について疑いをかけてくる北風には一切耳を貸さず、自分自身の決断力を信じられるようになってください。さて、ジェイと私がダイレクトセリングのビジネスを始めたのは、かれこれ38、9年前のことになります。私は22歳でした。これといった経験のない2人でした。実績も2、3数えるほどでした。その実績の一つが、第二次大戦直後に航空学校を開いたことです。ここで注目していただきたいことは、2人とも飛行機の操縦法を知らなかったということです。操縦法も知らないくせに航空学校が開けるわけがない。そらそうなんですが、私は父にできないなんて言葉はないと教わりました。父はいつも何かあるたびに、やればできる、こう言っていました。指導員を雇い、私たち自身はお客集め、生徒集めに奔走する毎日でした。航空学校は成功しました。しかし当時も私たちを笑う人はいました。なんでそんなバカなことが始めるんだ、何も知らないくせに、とこうです。私たちが何も知らなかったのは事実ですが、でも学ぶことはできます。私たちは学びました。そして成功を収めたのです。もう一つ話しましょう。今はヨットの上ですから、ヨットの話をしましょう。これも随分昔のことですが、私はパートナーであるジェイと2人でノバスコシア産の38フィートのスクーナ船を購入しました。私たちはアメリカ東海岸からキューバへ南下し、中央アメリカからカリブ海を縫って南米に至るという壮大なクルージングを計画しました。突拍子もない考えです。ヨットは買いました。でもヨットに乗ったことは残念ながらまだ一度もありませんでした。そこでこの湖まで来て、小型のヨットの持ち主に、これからカリブ海に漕ぎ出したいんだが、まだ一度もヨットに乗ったことがない、一度乗せてもらえないかと頼んだんです。その人は、じゃあ早く乗れよと引き受けてくれました。それが初めてのセーリングだった。出航の準備は整いました。ここで冷やかし半分の北風に流され、おじけづいていたとしたら、到底冒険などはできなかったでしょう。当然今日の話もありません。ま、完璧な冒険だったとは言えませんが、私たちは航海の途中で航路を失い、沿岸警備艇に曳航されたり、ありとあらゆる苦難を経験しました。ようやくキューバに着いたら、今度はキューバ沖に沈没、遠洋定期船に救助される羽目になりました。いや、まさに大冒険です。何者にも代え難い経験です。クルージングなんて無理さ、何になるんだという他人の冷やかしに耳を貸していたら、いまだに船出できないでいたでしょう。しかし私たちは出航し、来る日も来る日も学びました。朝になったらどうやって出航しようかと心配で、一晩中寝つけぬ夜を過ごしたこともありました。何しろ手で押す以外、桟橋を離れる方法を知りませんでしたから、出たとこ勝負もいいとこ。日が暮れたらどうやって岸につけようかと一日中悩んだこともありました。失敗を重ねたのです。他人から吹いてきた北風は人生の冒険をさらっていきます。自分自身に不信を抱き、学べば分かること、やればできることを諦めてしまったり、人生に立ち入られ、君にはできない、 無理だ、経験がないと干渉されて操られるがままに生活していたら、あなたの人生は北風に吹きまくられたヨットと同じ運命をたどることになるでしょう。装備は整えてあるのに現在にしがみつき、一生不安な気持ちで過ごすんです。こんなことでいいんですか？皆さん、生き生きと行動している人たちを見て、自分はなお岸から離れられずにいるのです。北風を何とかしないことには何事も始まりません。北風は誰にでも吹きつけます。誰にだって一日として北風に吹かれない日はないのです。私たちは仕事をしていると、いつでもそれは間違っている、こうしなければダメだという人がいますが、そのために目指す最終目標に不信を抱いてはいけません。北風が吹いてきたら装備を固め、しっかりと捕まって風が収まるのを待つことにしましょう。北風のことをお話ししてきましたが、さてコンパスをちょっと回して、今度は東の風と行きましょう。ここは私たちの出身地ミシガン州です。東風は気象に変化をもたらします。向かい風が吹いてくると、うちの子供たちは今日は川が後ろに流れていると言います。流れに逆らって風が吹くと、波が少し荒立ち、目で見てもはっきり分かるようになります。海面に注意してればいいのです。しかも雲や雨、霧、その他空模様が不安定になってきます。これは偏西風ではないのですから、そんなに安定はしていません。東風はこれから先に起こる変化、移り変わる状況を示す風です。人生でも同じことです。この風には上手な対応が必要です。東風が吹いてきたらどのように対応するか、そんな時は乗組員を少し増やします。来るべき事態に対処できるようにしておくのです。ミシガン湖のレースには10人ぐらい乗組員を用意します。同じレースでもカリフォルニアの海で行うとしたら、乗組員は7人か8人ぐらいでいいそうです。と言いますのは、カリフォルニアではミシガン湖ほど天候が変化しないからだそうです。こちらでは何しろ雷雨は来るわ、ひどいスコールは来るわ、帆は上下にはためき、まあありとあらゆる変化が生じます。人生でも東風が吹いてきた時は同じです。人生は不安定な状況だらけ。特にビジネスということで考えますと、経済事情などがいい例でしょう。いいですか？不景気だという人がいます。失業率の高さを上げる人もいます。ラジオやテレビ、新聞だってそれこそ毎日のようにこうした不安定な状況を伝えています。経済学者はこの先景気が後退していくだろう、財政赤字はもう手のつけようがないところまで来てしまったと言っています。金利がものすごい勢いで上がっていくだろうという話もありますし、大量の失業者が出ると予想する人もいます。たくさんありますが、私たちを取り巻くこういった情報は全て不安定な状況の兆しなのです。私はここグランドラピッツの病院で役員をしていますが、先日緊急治療室と心臓病患者の術後処置に看護婦が足りないという話が出ました。そして何とかこの問題を解決しようと話し合いが始まりました。手術の日程を決めようとしている外科医にしてみれば、イライラと落ち着かない状況だったはずです。でもそこにいた外科医たちは、やめたやめた、医者なんてもう真っ平だとは言いませんでした。彼らはこう言ったのです。なんとかやってみよう、看護婦をもっと養成しよう、給料も上げよう、新人を雇う努力もしよう、スタッフの協力も仰ごう、退職者に呼びかけ以前より良い条件で復帰してもらおうと最大限の努力をしたのです。状況が不安定になってきたら、それを迎え撃つ準備を整え、乗り切る方法を考え出すことです。ヨットに乗っていて不安定な状況になってきたら、帆を小さくします。帆を小さくして安定するのをひたすら待つのです。私たちのビジネスの歴史は長く変化に富んだものですが、本当に様々なことがありました。かつて航空関係の商売をしていた頃、空模様が怪しいと飛行機は飛ぶことができません。霧がかかる、雨が降る、低いところまで雲がかかる、そんな状態では離陸はできないのです。でも私たちは家に閉じこもって天気が悪いからやめたとふてくされたりはしませんでした。じっくり腰を押し付けて、明日は飛べるだろうと準備を整えたのです。飛ばない日は補修をしたり、飛行機を洗ったり、飛べる日に備えて用意をしておくんです。私たちはこの仕事を始めた頃、取引委員会と揉めたことがありました。販売方法が合法的かどうか疑問を持たれたのです。7年越しの議論の末、 結局私たちのビジネスに違反はないということで決着がつきました。それまで私たちは諦めませんでした。むしろこの機会を利用してやろう、結束を固めようじゃないか、この不利な状況を反対に生かしてアムウェイの正しさを示そう、公正で素晴らしい販売方法だということを見せてやろうと言って頑張ったんです。皆さんもこういう変化に巻き込まれたら、自分は今試されているんだと受け止めてください。私たちのビジネスはいろんな体験をしました。不況も生き抜きました。失業者が街にあふれた時もありました。金利が 20% 近くも上昇し、2桁台のインフレを迎えた時代も切り抜けてきたのです。あらゆることが起こりました。そしてある非常に簡単なことに気がついたのです。これはとにかく毎日行動を起こさないことには何も始まらないということです。私は新聞を読むのをやめたことがありました。今でもやめることがあるんですが、というのも紙面の半分はこの先どうなるのかといった予想記事ばかり、しかもその予想の多くは暗くて外れることも少なくありません。数年前に息子と石油不足について話したことがあります。石油危機の時代でしたから。息子はヨット用のガソリンまでは手に入らないのではないかと心配していました。でも私はいつかは値段も下がり、必ず今までのようにどこでも買えるようになるだろう、燃費のいい自動車が生産されるようになってガソリンが余るようになると言っていました。そして5年も経たないうちにその通りになったのです。ところが批評家たちはこれで世界は景気後退に向かうに違いないと言い続けました。この時も他の悪条件と同様、私たちは切り抜けてきました。状況を正しく判断して打開策を見つけたのです。人生においてもまたしかり、状況に目を凝らし、起こりうる最悪の事態を想定し、対応の方法を考えていなければなりません。よく事業を起こす計画を聞かされることがありますが、みんなうまくいくかどうかを心配しています。よく世間には、安いうちにあの土地を買っておけばよかったと嘆き、一軒一軒見ては、昔だったらあの家は1万ドルだったんだという人がいます。今ではもう10倍ぐらいの値がついています。この人は先見の明があった。でも、どうして安い時に買っておかなかったんですかと尋ねると、金がなかったと口を揃えています。一体何が言いたいのですか。当時も金がなかった。今もない。相変わらず同じところにとどまっていて、何を議論しようというんですか。とにかく今日行動を起こさないと、世の中何も始まらないのです。不安定な状況を不安がっている場合ではありません。とにかく一日一日を最大限に生かすしかありません。今日しかないのです。人生を歩む瞬間は状況の変化を待っていれば、それだけ年を取ってしまいます。それも状況が必ずしも良くなるとは限りません。皆さんには今という時があるではありませんか。ですから東風が吹いてきたら船室に入ってどう乗り切るか対策を練って、状況が安定したらすぐに走り出せるようにしておかなければなりません。東風など恐れるに足りません。いいですか。状況が悪いからといって夢を流され、希望を吹き飛ばされていたのではいけません。完璧な状況などありえないのです。状況は対処する単なる対象でしかない。あなたが状況に合わせるのです。皆さんくれぐれも東風に流されてはいけませんよ。さてコンパスを見ると東の次は南に移ります。一般に南風といえば本当にいいものです。爽やかなそよ風です。私の出身地で南風といえば心地よい穏やかな天気を意味します。セーターを脱ぎ、雨天用の装備を解き、ついでに心も少し緩めて速度を早めたりします。私も南風が大好きです。しかしこの風が気まぐれなこともあって時々方向があちこち変わります。凍えるようなあの北風や不安定な東風と同じように、今度はそよ風が吹いてきたのです。北風や東風に耐えてきたあなたにとって、このあまりにも心地よい南風こそ落とし穴なんです。なんていい日なんだ、今日はヨットに乗ろう、さあゴルフだ、海水浴に行こうという気持ちもわかります。実際そうなさるのもいいでしょう。しかし誘惑に負けると、これが毎日海水浴日和になってしまう。アムウェイビジネスを副業から本業に切り替えた人がいました。 ある日家を訪ねてみると、なんと前から持っていたクラシックカーの修理をしてるではありませんか。のんきなものだ。何してるんだいと尋ねると、副業でやっていた頃は暇がなかったから本業になった今やってるんだと言うんです。君はそのうち破産するから気をつけろ。暖かい風が吹いてきて時間ができたからといって、そんなことをしていたら目標は達成できないと私は言いました。この風にも対策が必要なのです。これはマニアーナウィンドなんです。マニアーナウィンドとは、今日しなければいけないのに明日でもいいやという気にさせてしまう風なのです。爽やかで心地よい風だからといって気を許してはなりません。こういう時こそ競争なのです。本気でビジネスに打ち込むなら、他の人が遊んでいる時にこそ自分のヨットを、人生を、計画をどんどん進めておくことです。どこの家にも大抵暖房装置があります。暖かい南国の家なら冷房があるでしょう。両方ある家もあります。冷房は暖房の5倍のエネルギーを消費すると私は聞いたことがあります。暖房でしたら薪をくべればこと足りるです。しかし冷房はコンプレッサーと電力に加え、冷気が床面を這う性質があることから、空気の流れを作る必要も出てくるわけです。あったかい空気は上に行きます。さあ問題はこのあったかい空気です。あったかい空気は上に上り、勝手に流れて行き、簡単に逃げてしまいます。あったかい空気は冬なら大変ありがたいものです。あったかい気候のところにいるとマニアーナシンドロームが話題になります。明日はやるさ。こうしてマニアーナウィンドに流され、多くの人がビジネスに失敗していきました。南風が彼らをダメにしたのです。油断してしまったわけです。北へ行くと春夏秋冬というように四季があります。のんびりしてる暇はありません。夏が来る前には虫除け用の網戸をつけなければなりませんし、冬は冬で雨戸をつけなければなりません。時には雑草も取らなければならないし、芝生も植えなければならない。今やっておかなければいけないのです。天候を決してバカにしてはいけません。南風だって同じです。人の気力を奪い、すっかり意志を鈍らしてしまうばかりでなく、命を奪うことだってあるのです。北風や東風には重装備で臨みました。爽やかな南風はというと全く同じです。ですから、このマニアーナウィンドに目標をさらわれないように注意してください。北風の話は、自分と他人の両方から吹きつける冷たい風がいかに私たちの自信を奪っていくものかということでした。また東風については、その東風がもたらす不安定な状態とその乗り越え方をお話ししました。南風の話もしました。マニアーナウィンドに私たちはすっかり安心させられてしまい、知らないうちに向上心を失ってしまうのです。いよいよ西風の番です。この辺りでは西風をワンダフルウィンド、素晴らしい風と呼びます。理想的で心地よい風です。安定しています。西風には安心して身を任せることができます。人生でも同じことが言えます。厳しい風を乗り越え、暖かい風にも油断せずに進めば、理想の風が吹いてきた時にその風を受けて目的地に行くことができるんです。この西風を利用することによってレースに勝ち、ビジネスに成功することができるんです。この風が吹けば誰もが前進できるんだということを忘れないでください。他の不利な風にどう対処したかで、天候が良くなった時に有利な位置にいられるかどうかが決まるのです。周りには注意を向けさえすれば、さまざまな素晴らしい西風が吹いていることに気づきます。私は北風の話の中で、これは無理だ、できるものかと私たちの自信を奪っていく人の言葉は容易に耳に入ってくると言いました。すぐ近くにあなたにはできる能力があるのだと本当に励ましてくれる人もいるのに、そちらの方の言葉は無視してしまいがちです。これからは努めて好意的な言葉に注意を向けるようにしてください。学生時代には素晴らしい経験があります。優等生ではなくても輝かしい経験はあるものです。スポーツに汗を流したり、弁論大会で活躍したり、これだけは誰にも負けないという得意科目があったかもしれません。そのような良い経験をエネルギー源にして、やればできるんだと常に自分自身に言い聞かせていくのです。そうすれば数年後には 素晴らしい経験や成功を振り返ることができるようになるでしょう。この西風に乗って進むときは、何事においても良い状況だけを見るように心がけなければなりません。失業問題を取り沙汰する人もいますが、アメリカを例にとっても、いや皆さんの国でも、労働人口は前よりはるかに増えているはずです。現在ほど多くの人が働いている時代はありません。周囲を見回してごらんなさい。どうです？みんな働いています。現在ほど職場において男女の平等が認められたこともありませんでした。今ほど多くの人が学校へ通い、高学歴を持ったことはなかったのです。昔はコンピューターもありませんでした。世界に広がる輸送網も現代ならではのものです。アムウェイビジネスはまさにコンピューター時代に生まれたビジネスです。現在私たちは何百万という人々の名前とデータを記録管理しています。これらの全てを処理してくれるコンピューターが生まれていない25年前には到底考えられなかったことです。もし25年前だったら、ボーナスの計算だけで1年はかかるでしょうし、スポンサーやディストリビューターの名簿を記録し終えるのは1年も先でしょう。アムウェイはコンピューター時代のビジネスなんです。輸送についてはどうでしょうか。ジェット機が民間の輸送機関として登場してからアメリカではまだ28年そこそこです。もちろんすでに軍用機はありましたが、ジェット機が飛ぶようになってわずか28年で世界はこんなに小さくなったのです。先日私たちはオーストラリアへ行ってきました。ロサンゼルスから14時間ノンストップの旅です。長旅のうちには入りません。映画を3本見て食事を4回したら、はい、到着です。昔はオーストラリアといえば地球の裏側、つい最近までは何週間もかけて船で行ったものです。それが今ではほんの十数時間です。こういった時代にあなたは生きているんです。ですから西からの風を受けて進み出したら、周りにある有益なことから全てに目を向けてください。今という時代はこんなにも多くのチャンスに恵まれているんです。コンピュータと一口に言いますが、今ではチップというこんな小さな集積回路が使われています。コンピューターの心臓です。何百万というデータがこんな小さいところに収まってしまうのです。私たちはアメリカズカップヨットレースに協賛したとき、レースに寄付してくれた人全員の名前をヨットに乗せて臨んでもらいたいと思いました。そこでチップの出番となったのです。4分の1インチそこそこの中に協力者6000名の名前がそっくり入ってしまいました。キャプテンがそのチップをポケットに入れて出場しました。ですからレースの間中、ヨットには協力者全員の名前が載っていたんです。もちろん何冊もの名簿を持ち込んでも結構ですが、こんな小さなチップを私たちは使いました。これが私たちの生きている時代なのです。私たちの周りには役に立つ条件が次々と現れています。そして日に日により素晴らしいライフスタイルが提供されているんです。創業当時は生活が困らない程度にはと思っていたんですが、それが思った以上の成長を遂げました。25年前、このビジネスへの参加を進めた人たちは、そんなビジネスどうせ長続きはしないだろうと言いました。今再びその人たちに勧めると、今度はあの時始めていればよかったと言います。これは先ほどの東風の話と同じです。今しかありません。とにかく今という時しかないのです。風が吹いてきたらどういう風なのかをよく見極め、目指すところへ行けるように向きを確かめて、うまくその風を受けるようにしなければいけません。アムウェイビジネスは長続きするかどうか心配だという人がいます。でもアムウェイは現在年間十数億ドルを売り上げています。1日に直せば米ドルで300万ドルのビジネスということになります。素晴らしいビジネスです。素晴らしく大きなビジネスです。ですから長続きするかどうかわからないからといった人は、ビジネスが長続きするかどうかが心配ではなく、本音を言えば自分が続けられるかどうかが心配だったのです。私たちはアメリカで成功すると、よし、オーストラリアへ行こう、あちらでもこのビジネスがうまくいくかどうかやってみよう、そして地球の裏側へと旅立っていったのです。シドニー、ブリスベンと見て回りましたが、一目見て、ああなんて美しい国だろう、この国の人たちもきっとこのビジネスをやってくれると思いました。私たちは帆に風を受け、成功すると確信し進出したのです。オーストラリアでは成功しました。それから私たちはマレーシア、香港、日本へと行きました。 日本でもビジネスは立派に成長しました。そして西欧自由諸国、本当に順風などあるのだろうかという人は、あなたが自由の認められている国に住んでいることを思い起こしてください。あなたには能力も環境も全て揃っているんです。これこそあなたの目標達成に向かって吹いてくれる人生の順風です。これからの人生を真剣に考えようとしている人がいたら、君の目標に向かってさまざまな順風が吹いているんだ、行く手には素晴らしいことがたくさん待っているんだと教えてあげたいものです。さまざまな風が皆さんを成功から遠ざけようとしますが、それらの風に打ち勝つ能力が皆さんにはあるのです。ただ順風が吹きさえすればすぐに目的地へ行けるというわけではありません。準備が必要です。ぼんやりしていたのでは良い風が吹いてきても気づかないでしょう。新聞は毎日世界中で起こった暗い事件を報じています。しかし一方では素晴らしい出来事が起こっているんですから、明るいニュースにも目を向けなければいけません。それこそが私たちには必要なのです。明るいニュースこそ順風なのです。皆さんは北風に耐え、東風を乗り切り、南風をものともせず西風に乗って前進できる人です。どうか自信を持って波を乗り切ってください。これも私たちが所有するヨットのうちの一艘ですが、1979年にここミシガン湖で開かれたレースに私たちはこのヨットで出場しました。シカゴ・マッキノーレースと呼ばれる333マイルの大レースです。1日半から2日もかかるレースですが、勝負はほんの数秒で決まってしまいます。ゴールが近づいた時、後ろのヨットはへさ引からこちらのヨットに乗り移れるほどまでに迫っていました。333マイルを1日半かけて競っても一艇身と差はつかないのです。勝負の差が極めて小さいですから、南風を扱う腕一つで勝負が決まってしまうことさえあるんです。物事にいかに対処するか、それが前進するか遅れを取るかを決めるのです。先ほどのレースで暴風が来た時、多くのヨットは流されていきました。みんな暴風に吹かれて風下へと移動してしまったのです。私たちは向きを変え、嵐の中へ突入することにしたのです。北北西と向きを変え、嵐の中心に入って私たちはゴール目指して体勢を立て直すことができました。さもなければ風下へ吹きやられてジタバタしていたことでしょう。勝利のために私たちはたったそれだけのことをしただけです。他のヨットが嵐から逃げたのに嵐に立ち向かったのです。その年は4回優勝しました。風から逃げたり風の吹くままに流されたりせず、とにかく風と真正面から取り組んだのです。皆さんも風の扱い方を学んでください。風のなすがままに流されてはいけません。風を利用して目指す方向に進むことができるんです。風の扱い方を心得れば、私たちが優勝したように皆さんも目標を達成することができるんです。作戦を練り風と戦うのです。さあ、これで4つの風の話は終わりです。私たちのヨットレースと同じように、皆さんが人生のレースで勝利を収められることを念願しています。4つの風の扱い方を飲み込みさえすれば必ずや実現するでしょう。